はい、今日は、ルカの福音書ですね、13章の、短い箇所なのですが、ちょっと今日は、他のところもですね、ちょっと関連で、話したいと思います。今日は国本さんのご家族、ご遺族の方がですね、49日も終わったということで、共に参加されたことに感謝です。ちょうどこの今賛美したですね、主は誠のブドウの木っていう、これは今日国本さん来られるということは知らなかったわけなんですけど、司会者の方ももちろん知らなかったんですが、前にもお話しましたが、栗本ゆかりさんが私に最後にですね、亡くなる、召されるですね、ほんの少し前に最後にメールで送ってこられたことがですね、一言、イエス様につながっていますという内容のメールだったわけなんですね。でそれがこのちょうど、少し不思議な気がしますが、ちょうどこの歌でですね、主イエス様につながっていますというそのことがちょうど歌われたので、本当に不思議な導きだと思ったわけですね。そして本当に大切なことは、そういうふうにこの地上の命、私たちもいつかはですね、あるいは近い人もおるかもしれないし、まだ50年も60年も、あるいは小さな子供さんがここにおりますから、70年も80年も生きる方もおられるかも分かりませんが、一番大切なことはして、もう地上の命がないという時でも、私たちははっきりそう言って、一番良いことはイエス様、キリスト様、神様に愛につながっていることですよね。それさあったら、地上の命は終わっても消えたのではないということで、神様のところに帰ってですね、私たちをいわば見つめてくださる、見つめてくれる存在になるということなんですね。さっきの新聖歌332番ですね、主は誠の葡萄の木ということですね。はい、でちょうど今日はですね、その葡萄園にイチジクの木を植えたということで、まあ、この葡萄園ということが、まあ、そういう関連もあったわけなんですが、このブドウっていうのはですね、聖書ではよくこういうふうに使われて、例えにあるわけなんですね。で、それぐらいですね、非常にこれは大事である。ブドウっていうのはですね、生でも食べられる。それから、今のように、ポリ袋とか乾燥剤とかない昔、冷蔵庫もない時代であってもですね、乾燥しておけば干しブドウになってずっと食べられる。保存食にもなる。それからブドウを潰してですね、密閉しておくだけでブドウ酒という、簡単にアルコールができるわけです。ブドウ酒という、まあ、そういうさまざまな意味からですね、それから余計な木、枝は燃料に、貴重な燃料になるという、どれをとってもとっても大事だった。しかも非常に水が少なくても成長するということだったんですね。ですからこのブドウの木で一番よく知られているのが、この前にさっきも話したこの歌のところですね。ブドウのことの関連でちょっと、初めての方もおいでますので、ヨハネの15章というところ、ちょっとだけですね、ブドウのことで、ヨハネ福音書の15章ですね、新約聖書の、198ページですね。198ページ。今日のところとここのところよく似てるんですね、本質的なところでは。似てるところありますが、ここで、イエスこそは誠のブドウの木だと。そして私たちが大事なことはですね、このちょっと書いてありますが、4節にあるようにですね、下の段の、私につながっていなさい、結びついていなさいと、そうしたら私もあなたに結びついているんですと、それからその後の言葉もですね、5節も、人が私につながっており私もその人に結びついておるならば豊かに実を結ぶのだと、まあ、こういうふうに書いてあってですね、結びついてなければ枯れていくというふうなことが書いてあります。これは最後はですね、この6節にあるように、人間もですね、本当に年が寄ったらだんだんとですね、 枯れていく、心が枯れていく、体も枯れていく、そして最後は火に本当に文字通り焼かれて、体も焼かれて、事実上なくなってしまうように見えるわけですよね。だけどイエス・キリスト様、神様につながっていたら、いくら体は見えなくなっても、焼かれても、どんなことがあっても消えてはいかないというわけです。ちょうど神様が目には見えないけどおいでるように、それと同じような形になって、私たちはずっと永遠に生きるのだと、そういうことが、これがさっき言ったら、栗本ゆかりさんが最後にもこのことを覚えておられて、私にも書いてこられたことだったわけですね。そういう聖書の言葉っていうのは、どんな時でもですね、そういうのに浮かんできてですね、そして支えになるということですね。それは他のものは決してそういうふうな働きをできないようです。そこは本当に不思議な力を持っていることを思いますね。それでは元のところに帰りますね。でここではですね、ぶどう園に、空いたところにですね、ぶどうのともう一つ、いちじく。これも乾燥したところでも生えるから、ぶどう、いちじく、それからオリーブというのが、非常にこの乾燥地域、パレスチナですね、重要な植物になっているわけですね。で、ここではいちじくを植えたのにですね、植えて、もう実がなる状態で植えたわけでしょうが、3年間も毎年来たと。もう実がなるはずなのだからと思ってきても、3年間も来ても全然実がないと。で、これはですね、3年という聖書では3とか7とかいうのはちょっと象徴的な意味があるわけですね。もう待つのに十分な時間という意味があるわけです。十分な時間待ったのに全然実がないと。だからもう切り倒せと。もう普通だったらそういうふうに切り倒してもらうと。役に立たない。葉っぱばっかり大きいと。そしたらですね、園庭。園庭いうことはあまり使わないですね。これは庭の管理人ですね。庭の手入れ。手入れをする人を園庭と言っているわけですが、その人がですね、周りを待ってくださいと。周りを掘って、肥やしをやってみますと。そうすれば実がなるかもしれないと。それでもどうしても実がならなかったらもう仕方がないので切り倒してくださいと言われたっていうんですが、このことはですね、どういうことかといえば、神様がですね、イスラエルの民にさまざまな預言者を送ってですね、そして警告も送って、いろいろ導いてきたのに、全然ですね、本当の神様の向こうとしないと。そして形ばかりの宗教に固まってしまっていると。そして預言者、本当の神様の言葉を持っている人が来てもですね、追い払ったり殺したりするんだと。だからもういよいよこれはですね、全然実がならない、そういうことなので、もうさばいてしまおうということになったらですね、本来はもうそういうことだと、さばかれてしまうのにですね、そこにこの園庭っていうのは、いわばこうキリストをある意味で象徴しているところがあるわけですね。キリストが来られてですね、そうして周りを掘って肥料をあげようと、そうしたらですね、実がなるかもしれないと。もう本来は裁かれてしまうと、悪いことばっかりしてですね、もう根性が本当にもうどうしてもダメだと。そういうふうなものをもですね、なんとかして周りを掘って良きものを与える。これがキリストの役目として来られたわけなんですね。で、こういうことはちょっと考えたらあんまり関係のないようなけれどもですね、実は、私たちそれぞれのもの、誰でもですね、振り返ってみたら、いろいろとですね、本当の真実や愛にふさわしくないようなことをたくさんしてきたし、言ったり、いろいろしてきているわけです。だからそのことだけを見られたらですね、裁かれて捨てられる。神様は正義の神であるんだったらですね、本当にこの真実な愛にかなわない、自分勝手なことばかりしてたら、裁かれ捨てられてしまうだろうけれども、神様はですね、やっぱその私たちの心、あるいは私たち人間のいろんな周りに掘ってですね、何かいつも良いものを与えようとしてくださっていると。そういうところがあるわけですね。で、そういうふうな神様のご性質をここで表しているわけです。なんとかして、この人たちが本当に神様の方に悔い改め、すぐ少し手前にありますよね、五節に。五節、こういうのがずっとつながっているんですけど、悔い改めなければ同じように滅びてしまうのだと。 悔い改めっていうのはですね、一つ一つの悪いことを思い出して、あれが悪かったと思うことではなくって、元の言葉ギリシャ語ではメタノエオといってですね、ノエオ、方向を転換するという意味なんですね。後悔ということでもないわけです。心の方向そのものをこう神様の方に転換するんですね。神様って一番良い真実なお方の方に向き変わるということです。そうしなければみんなこれだんだん老齢化して心も枯れていって、災害を死んで何もなくなっていくんだと、まあ、それと関連のことを言ってるんですね。でそれのために悔い改め、心を一人一人がですね、何とかして神様の方に向き変わるようにと、そして向き変わってさっきのようにブドウの木なるイエス様に結びつくようにと、絶えず神様は周りを掘ってくださっているということですね。これはいろいろな私たちが苦しい目に出会うということも、これもまた神様がですね、私たちの心周りを掘ってですね、そうして栄養肥料を与えようとしていることですよね。苦しいことは何もなかったら人間はですね、本当の良いものがわからないわけです。これは今の多くの人たちはですね、若い人たちは食べ物がないやることは経験がないかわからない。だけど貧しい、食べ物が本当にわずかしかないと、卵、ゆで卵ですら本当に貴重だというふうなですね、果物、リンゴでもバナナでも一本がとってもこれ貴重で買えなかったという、私なんかだったら覚えているわけですね。子供、小さな子供とき、4歳5歳の、そういう時が全くないとわからないように、人間もですね、何も苦しいことがなかったらですね、本当の良いものがわからない。そこで神様はですね、この掘って肥やしをやるということの中に、苦しいことや悲しいことを与えるということも、これもあるわけなんですね。人間は、親はですね、どっか甘いことばっかりしかですね、本当に苦しくて苦しくてたまらないようなことを親は与えたりしないわけです。だけど神様ははるかに人間を超えているものだから、耐えられないと思うようなことも与えることがあるんですよね。だけどそれを通ってですね、本当に私たちが人間を超えたものを見つめようとするようになる、まあ、そういうふうにですね、この周りを掘って肥やしをやる、やってくださると、何とかして神様の方を悔い改め、神様の方向を向くということなんですね。向き直るように、そういうことをされて、神様はされたというわけです。この苦しいことがあったら一層ですね、掘られて栄養も受けるっていうのは、私はですね、実際に今日も来られていますが、クルモスさんの奥さんですね、召されたクルモスゆかりさんが、だんだん病気が重くなって苦しくなったら、一層ですね、神様のことを真剣に求めて見つめるようになっていったっていうのを、その病院とか行ったりですね、した時にだんだんとそれを感じるようになっていったわけです。そういうふうに、この神様に方向を向け変えるということは、どんな苦しい状態でもできることだったわけですね。そして、まあ、そういうふうに良い友達に出会う。これもそうですよね。良いものを掘って、私なんかも良い本にも出会った。本っていうのは、良い人の残したものなんですね。いわば、良い本に出会うということは、その良い人に出会うと同じこと。そういう出会いというのも非常に大事なことですよね。私たちの死を探すために、別の人を使わせて、その人と出会わせる。まあ、そういうことですね。それが非常に、苦しいことに出会わすと、これも掘って養分を与えるということもだ。結局そういうことで、ここのところはですね、何とかして神様は人間を、自分中心とか狭いところばっかりを見ようとする人間を、そこから超えてですね、神の方を見つめる。で、死んだら終わりというふうな、この世のものでなくて、死んでもずっと続くような永遠的なものに目を向けさせようと、まあ、そういうことなんですね。ですからこの聖書はですね、一番最初からそういう神様のこの愛ですね、ここは周りを掘って、もう本当はダメだと、滅びるんだと、心は固くなだと、もうどうしてもこれはダメだと思うようなものをあえて周りを掘ってすると、この神様の愛っていうものこそですね、一番初めから書いてあることですね、聖書に。これはこの聖書の最初の書き方は、そういう非常にこう暗示的なんですね。一番最初、この旧約聖書をちょっと見てもらったら、聖書の最初に書いてあるところですから、まあ、誰でも聖書をもらったり手に取ると分かるんですが、この 一番最初の一章ですね、創世記というところです。創世記の一章にですね、この一章は誰でもがそういう意味を読むと思うんですね。天地を創造した地は混沌であって、闇ばかり、真っ暗闇だったと。で、神の霊がその真っ暗闇の中を、あたかも何かを生み出そうとするように動いていたとあって、その真っ暗闇と混乱、混沌のただ中に光があったというのはですね、この神様の働きかけ、さっき言ったですね、もうダメだと、こんな固くなるものはもう滅ぼしてしまえというようなものでもですね、諦めないで周りを掘って肥料をあげようという、それはですね、今言った固くなる心、もう悔い改めしようとしながら、また闇と混乱なわけです。そこにもですね、神様は光をあれと言おうとするわけです。そういうことがですね、ここに最初からあるんですね。表現とか状況は全く違うようなけど、実はですね、一番奥に流れている心は同じなわけなんです。闇だから、混沌だから、あるいはこの人間、真っ暗、嫌だから、悪いことしてるから、もう捨ててしまえ、さばいてしまえ、殺してしまえっていうんではなくて、そういう闇の戦いにこそ、この聖書の神様っていうのはですね、そこに光を投げ込むとするお方なんですよね。最後までこういうふうに諦めないと。普通人間だったらですね、明るい人に寄っていくと。優しそうな人に寄っていくわけやって、もう悪い人はもう嫌だ。これも当たり前ですよね。それは人間がもう弱いからです。だからどうしても、もう良い人、あるいは歌手でも上手な人、プロ野球選手でも上手な人のところにパッと人気寄っていくと、映画俳優でも。けど神様はですね、そういう人間みんな見捨てたような真っ暗の状態の人の心の中にも、そういう元気な人の中にももちろん光を当てるけれども、そういうような混乱の状態の人のところにも光を与えるという、そこがですね、この神様と人間の愛の非常に大きな違いであるということなんですね。そういうことで、この今日のところですね、もうダメだ、終わりだと、滅ぼすしかないんだというようなところにでも、これ3年間待ち続けたけど何にも良いものがないというわけです。そういうことがここからも伺われるわけですね。で、このキリストの十字架っていうことが、これキリスト教のシンボルですね、十字架。で、あのこともですね、考えてみますと、旧約聖書からさまざまな神の言葉を受けた人が絶えず神様から使わされたわけです。それはこのイスラエルの人たちをですね、周りを掘って火をやって悔い改めに導こうとされた。どうしてもそれがしないと。それで最後のいわば手段として誰も考えたことのない世界ですね、方法。それはイエスというお方を使わしてですね、人間の全部のそういう誤りや罪や闇を全部身代わりに担ってですね、闇があるから糾弾して罰するっていうんじゃなくて、その闇を全部に人間の闇、自分が身代わりに背負って、みんなから誤解されて捨てられて十字架で死ぬというような形をとってですね、そうして今徹底的に言えば滅ぼしたんですね。人類全体の周りを掘って火をやろうとしたことだったんです。そして確かにたくさんの世界の人たちがイエスのこと以後にですね、十字架そして復活以後に確かに悔い改めに至ったわけです。そういうふうにですね、この神様がもう堅くななもの、悔い改めしないようなものだけ見捨てないで、最後の最後までそういう手段を取ってまでですね、したと。で、そういうふうに、ちょっと一見これはですね、どうも一塾とか武道園とか、周りほりは関係なさそうなけど、実は非常に大きな意味でですね、この聖書全体の奥の底流を流れているわけなんですね。なんとかしてそのように、神様の方に向いて、そして神様の良いものをあげたいというわけ。でも神様向かないとですね、それはあげられないからですね。そしてこのようにキリストが来られたとですね。だからキリストが来た目的は、神様のそういうご支配、世のが近づくとこにあるんだから、心向け変え、悔い改めて神の国を信じなさいと、そういうことであったんですね。そういうことで、十字架のこともそういう意味で周りを掘って水をやろう、肥料をやろうということであったし、それからですね、今言ったこと、もう一つ別の例えで少し後にもですね、 ルカの13章のですね、少し後にもありますが、13章の34というところですね。13章の34。13章の34のところでですね、イエスが、13章の34ですね、嘆いたということがありますね。エルサレムと、ここでさっき言ったように預言者たちが次々送り出されて、彼らを立ち返らそうとしたのを殺してしまった、石で打ち殺したと。それでも面取りが雛を集めるように集める、何度となく集めようとした。これがさっきのことなんですね。だけどお前だって応じようとしなかった。それでは見捨てられてしまうと言って、イエス様がですね、別の箇所では涙を流して言われたというぐらい深い悲しみを持ってですね、言ってるんですね。こういうふうに神様の愛は何度も何度も繰り返し繰り返し、このように、面取りが雛を集めるようにしようとされたと。で、イスラエルの人たちは実際にそれでもなお立ち返れなかったから、それから40年足らずのうちにローマ軍が攻めてきてですね、徹底的に滅ぼして、それが詳しくヨセフという人は書いた本に残されているんですけど、この通り、予言の通りになってしまった。けれども他方では、ユダヤ人以外の人々、全人類にですね、悔い改めが世界に広がっていったわけですね。これがですね、今日のこういったイエス様が頑なのところに絶えず繰り返し肥料をやろうとする、そういう意味での神様の愛があるわけです。で、今日はですね、今日の最初の前項がちょっとなかったので、もう一つです。このブドウ園ということで、つながりがある有名な記事を、この別の側面から神様の愛が書いてあるところ、そこを見ておくことにしますが、それはですね、マタイ福音書の20章というところです。38ページのところですね、新約聖書の。38ページのマタイの20章というところに。ここもブドウ園ということです。さっきもブドウ園にイチジクの木を渡った。ヨハネでもブドウの木につながっていなさいということでしたが、ここはですね、さっきのところまた別な意味で神様の愛を深く表しているところなんですね。これは神様の国、天の国は神の国じゃなくて、天は神様のこの世のご支配と言ってるんですね。国は支配という意味なんですね。ですか。38章のところですね。わかりましたか。そしたらですね、1日につき1デナリオン、これは1日の労働者の金、日本で言ったら1万円ぐらいと思ってたらいいんですが、ブドウ園に行った。9時頃行って何もしないで広がるからまた使わせた。12時頃と3時頃にまた主人が使わせた。で、同じように行った。ただ5時頃、夕方になったらもう日が暮れそうな時なのにですね、それでも立っていた。なんですね。普通であれば、一日中5時頃になってまだ立っていた。あんまり何しとんかと。誰も雇ってくれないよなと。そうして言えば見下すような態度を取るのが普通であろうと思いますね。いつまでだって雇ってもらえないなと。ところがですね、この主人はですね、どうしてなのかっていう理由を聞くと、誰も雇ってくれないと。ですね、雇ってくれないということはですね、なんか体が弱そうとか、外見的にですね、何かまずい点がある。とても雇って使えそうもないと。だからもう最後に残ったわけで、そういう残り物っていうものはですね、大体この世ではだって相手にされない。何でもどんな世界でもそうですね。仕事がうまくできないと、体が弱い、休んばっかりを捨てられる。これはもう仕事の世界、スポーツの世界でも、勉強の世界でも、勉強ができなかったらですね、最後残された、お前どうしてこんなのができるのかと。残されるのは選手から悪く言われるために残されるってことよくあるんですよね。だけど、ここで言うこの主人は不思議なことにですね、すぐに行きなさいと言ってくれたわけです。 そうしてですね、今度は賃金を払うときになって不思議なことに、朝からずーっと働いた人からまずくれると思ったらですね、この実質見たら、最初に雇われた人があってもっとくれるだろうと、同じだと。そして、最後に来たから、一頃からっていうことがこの8節に書いてありますね。不思議な点はそこなんです。8節。夕方になって、武道園の主人が監督に労働者を呼んで、最後に来たものから払いなさい。そして最後に5時頃来たものが来てですね、1デナリ、1日分の給料もらったわけです。とても不思議ですよね。もう5時頃って言ったらもう大方夕方なわけです。ほとんどちょっとしか働いてない。だ普通なら一番後に、最後にです。あんた、もうちょっとしか働いてないから待っとりなさいと。朝からよく働いた。よしよしというわけで、やろうと。で、まあ、お前も5時頃で来とったけど、まあ、あんまり仕事してないけど、まあ、あげようと。で、まあ、半分の3分の1の5分の1のあれをあげようっていうのは、これ普通です。どこでも。会社でもですね、5時頃行ってですね、少し働いて、朝からずーっとしてる人も同じ働くはずがないんですね。決してこれは、この世では考えられないことです。これ何が言いたかというと、この神様っていう聖書で神様はですね、人間では決して考えられないような愛を持たれていると。さっきの方も、固くなりどうしても悔い改めない、まあ、いわば噛みついてくるような、そういう人にでも神様は繰り返し繰り返し愛を注ぐ、呼び出す。ここのとか弱い立場の人、誰も相手にされないような、捨てられたような人、最後に残った人でも、その人をあえて呼んでですね、しかも一番特別扱いにすると。まあ、そういうところが、まあ、神様の愛だというとするんですね。で、最初に来た人たちはびっくりしたわけですね。一番遅く来てわずかしか働いてないのに、どうして自分たちが同じなのかと。もっと多くくれるだと思ったら自分も同じだと。これも誰でも驚くわけですよね。ね、不平不満を言ったわけです。最後に来たのにですね、1時間しか働いて、もう夕方と。一日中ずっと辛抱して働いたのに、同じ人ではないかと言って、不平不満を言ったわけですね。当然言いますよね。だけど、神様は主人に、これは主人というのは神様の心を言ってるわけですね。確かにあなたは1時間、1でないと約束したと。何も嘘をしたわけじゃないと。で、これはですね、確かに嘘でも何でもないですね。神様というのはみんなから見捨てられたような注目をされないようなものをあえてですね、神の国の働き人として召し出してくるということでもあるんですね。この世では働き人ができないけれども、神の国って目に見えない国ではですね、一番愛と真実というものが働くから、働けない人でも寝たきりでも本当に心から祈りの心を持って周りの人たちのために祈る看護師さん、あるいは周りの患者さんとか医者、あるいは自分の家族、そういう祈りの心を持ってする人は神の国のために働いている人だということなんですね。寝たきりの人でもそれができる。で、神の国のために働くことは誰でもできる。どんなに弱くてこの社会からは見捨てられたような人でも、老人になってもできる。まあ、そういうふうなことがここでですね、言おうとしておるわけですね。それからこのここで生まれ変われた人は本当に大きな喜びを持ったと思いますが、神様の愛はそういうもんだと。誰でももう手遅れということはないと。神の国のための舞踏に働く人は誰でもができるということなんですね。年取ったからもう仕事できないことはありえないんですね。年取ったなりでこの世のためにはですね、動けなくても神の国のために働けるという、まあ、そういうことが言われているんですね。そしてこの朝から働いた人は当然のことを言ったんだけど、実は一番大事なものを持っていなかった。とても勤勉であった、真面目で働いた、でも愛を持っていなかったということがはっきりしたわけです。本当に愛を持ってたら、最後の人も呼んであげた、この主人、働いた人本当に良かったねと共に喜ぶことができたはずなんですね。で、あんなわずかだけど、自分たちは同じもらったと。とってもよかったねと。ほんで、主人も本当に素晴らしい人だと。もしですね、愛があったらそのように思うし、言うはずなんですね。 で周りに寄ってきて、まあ、本当に弱くて誰も相手にされないんだね、雇ってくれて、一日ももらったねと、よかったねと、みんなを周りで祝福をしてあげるという。おそらくこれは雇わ、それでも一日中暑い中待ち遠したということは、どうしても稼いでこなければいけなかったと思うんですね。これも家族を昔のように保障、今のように社会保障がないわけだから、何が何でもやっぱり、わずかでもお金をもらって働かないといけないと、まあ、そういうふうにですね、神様の働き方、神様の愛というものは全く人間とは違うということはですね、今日の箇所とまたこの二十章の箇所ですね、私たちも大概固くなだったらもう諦める、まあ、あんな悪い人とかですね、あんなに言うても言うても聞かない人はもうダメだと、ほったらかしてしまえと、あれ非常に悪いことをした人はですね、裁かれてしまえと、あれ極端に悪いことも死刑にしてしまえということにもなる。これがイエス・キリスト様はですね、あの十字架でとても悪いことをした、一緒に貼り付けになるまで悪いことをした人、三人のうち一人ですね、キリスト様の中で。一人は最後まで悪口を言ったと、キリストの。一人は心から悔い改めたと。みんなが良い君だと。当たり前だと。あんな十字架で貼り付けされるのは当たり前だと言ったけど、その人は最後の最後に心を悔い改めてイエスに向いてですね、悔い改めて。それで神様、イエス様の愛を受けたわけですよね。そういうことでもわかりますが、イエス様はどんな人でもですね、もう完全に見捨てたということはないと。まあ、そういうところはですね、こういうところから、そして見捨てないで立ち返ることを待ち望むということがわかるわけです。それがまあ全体としてですね、こういった聖書のあちらこちらに表現は違いますが、いろんなところで、例えとか直接的な教えとか、イエス様ご自身の行いとかで、示してくださっているということなんですね。私たちもだんだんと年がいけば、さっきのようにですね、もう仕事もできない、弱いと。あるいは心が固くないな。どちらにしてもそれでもなお神様は見守ってですね、何とかして神様の向き直して神様のも与えよう与えようとしてくださる、その神様を私たちも信じて歩んでいきたいと思うわけです。はい、以上です。